村さんです。木村さんは新人インストラクターもしておられます。はい、木村さん、おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
スマゴイ村の朝はどうでしょうか？
はい、今日は曇りですね。はい、温度は15度ぐらいで、湿度は 85% で、まあ降りそうですが、でも夜中には降ってなかったみたいですけどね。
そうですか。
はい。
木村さん、今日は新人インストラクターならではのお話が登場しますね、きっと。
はい、そうですね。
はい、はい。
まあ今日はですね、昨日と一昨日の2日間、千葉県の中学校1年生140人を、私たちの妻恋インタープリター会で、自然案内解説ですね。いわゆるインタープリテーションを行ったものですから、まあ、終わったばかりで新鮮なそのお話をしたいと思います。
はい、お疲れ様でしたね。はい、はい。千葉から来るわけですか？
そうです。はい。
リスナーの木村さんたちがなさったと。
はい、そうですね。
はい。
はい。これまでも、学校行事での自然体験学習の依頼というのはお受けしてきたんですけれども、依頼内容はごく一般的な山登りであったり、自然観察であったりでした。で、それはそれでとても良いことだと思うんですけれども、今回は火山としての浅間山のことを盛り込んでほしいという具体的なオーダーがあったんですね。ですので、鬼押し出し溶岩流の中を歩いたり、昔の浅間山の噴火で被災した、そして復興した神原村でじっくり時間をかけて、学習したりしました。
浅間山今でもたびたび噴火していますから、
はい、
ふもとの妻恋村の体験学習内容としてはとてもぴったりということなんでしょうね。
はい、私たちもそう思いましてね、張り切ってお世話をしたところなんです。
はい、
今回はその私たち案内人の事前学習に火山学習をお招きしたりして、ですとかね、復興した神原集落を何度も歩いて時間を計ってみたり、見どころを探したりして、準備をしてきたんです。準備の段階からとても充実していましたね。
そして当日お子さんたち様子はどうだったんでしょうか？
はい、学校の教科書には火山のことはあまり載っていないということでしたので、子供たちが火山体験というものを受け入れてくれるかどうかっていう不安は、少しはありました。しかし実際にやってみますと、妻恋村には溶岩だとか軽石だとか土石なだれで埋まったお堂の石段だとか、いつ何時に起こった火山の現象なのかがはっきりしているものがゴロゴロしていて、でそれを間近で見たり触れたりすることができるわけなんですね。目前に、そびえる浅間山の迫力にも見入っていましたしね。やはりバーチャルではなくてリアルな体験ということですから、やっぱり、火山でも子供たちの心に強く届くんだということを、実感しました。そして、1783年の浅間山大噴火では、570人の村人のうち、93人以外はみんな死んでしまったっていう神原村っていうのがありまして、ここが復興のために妻を亡くした男と夫を亡くした女が新たに夫婦になったり、子を失った親には子を、親を失った子には親を与えたりして新しい家族を作っていくんですね。その説明の際に、家族とは何なのか、命をつないでいく、生きていくってことはどういうことなのかって言って迫ってみたんですけれども、どの生徒さんも目を見開いて自問自答していたように見えました。答えは様々になるでしょうし、私たちから肯定するようなことは言わないんですけれども、子供たちが自分の心の中で見つけた答えはですね、やっぱり生きる力そのものだったんではないかと信じていますね。
はい、しっかりその場所を歩いて触れてみて、
はいはい、
さらにそういうお話を聞いて、
はい、
子どもたちそれぞれにいろいろ考えたことでしょうけれども、あなたのようにやはり生きる力そのものだったかもしれませんね。
はい、で今回はこの浅間火山と共に生きるというような学習プログラムのモデルケースを作るプロジェクトだったんですけれども、役場をはじめ大勢の方々のご協力を得ることができました。地元の農家の方々によるキャベツ植え付け体験とかですね、キャベツクイズっていうのをバスの中でしていただいて、 生活改善グループによる地元の料理のおもてなしとか、郷土資料館の受け入れ協力とか、資料の提供とか、まあ、区長さんが会場を提供してくれたりですとかね、まあ、いわばエコツアープロデューサー的なことをさせていただいたわけなんですけれども、まあ、それは地域住民や行政が一体となって受け入れる体制、それと、おもてなしの心の準備ができていたからだということも実感しましたね。ま
あ、地域の中で連携があって初めてできることですからね。
はい。ね、まあ、この、まあ、あの、連携に報いるためにも、まあ、エコツアーによりですね、地域の資源が保護、保全されて、観光や経済が潤うような仕組み作りができればいいなと思っているんですね。
うん、どうぞ、木村さん、頑張ってくださいよ。
はい。はい。で、あの、それでせっかく、あの、ですので、もう一つ、今回やってみたことをですね、はい、もう一つ紹介しますと、はい、カンバラ集落で、命と家族について学習した後に、今、妻越村が売り出している、愛妻の丘というところで、家族に絵はがきを書いてもらったんですね。で、まあ、愛妻の丘というのは、妻という最も身近な赤の他人を大切にする人が増えると、世界はもう少し豊かで平和になるかもしれないというような発想で造成された公園です。ここで大切な家族に手紙を書いてもらうんですね。普通の共学の中学校1年生ですから、もしかしたら恥ずかしがったり友達の手前強がってしまったりしてうまく書けないんじゃないかと思ったんですけれども、そんなことはありませんでしたね。みんなこう真剣にですね、大切な家族に文章を書いていました。やっぱりこう、カンバラ集落での体験学習が効いたようですね。これからまあ、書いてもらった絵はがきを回収して、切手を貼って、愛妻の丘から出すのですけれどもね、まあ、どんなことが書かれているのか拝見するのがとても楽しみなんです。もちろんこの内容は私の中にしまっておきますけどね、ラジオでは言うことはできませんからね、これね。
はい。木村さん、どうもありがとうございました。
はい。
この大きな貴重な経験をしているようです。
はい。
おととい、昨日の2日間、本当にお疲れ様でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうぞ良い一日をお過ごしください。
木村さんも